周一が12歳の夏、その村の海辺では奇妙な遊びが流行っていた。堤防を越えてさらに海側に広がる砂浜の上で、皆取り憑かれたように砂と戯れていた。美しい海辺だった。どこまでも続く白砂のカーブ、7つの村にまたがる松林、波打ち際は無数の宝貝や桜貝であふれ、引き潮は沖合1キロまで歩いていける干潟を作った。誰が始めたことなのかは分からなかったが、ある日城の数は30を超えていた。大人たちの姿こそなかったが、小中学生から20歳ぐらいまでの若者たちが大小さまざまな砂の城作りに熱中していた。周一たち小学生が作るものはたかが知れている。固く叩いた砂の立方体に横穴を開け、凱旋門だ要塞だと騒ぐ程度である。中学生たちがやっと縦横1メートルほどの城のようにも見える砂の塊を作って威張っていたが、ある日そんな中学生たちもため息をついて感心するほどの本物の城が出現した。作ったのは19歳の青年だった。周一の家の川向こうにある養豚場の一人息子だった。その青年がいつから着工したのか、もう何日目であるのは分からなかったが、それは今まで誰も見たことのないほどの巨大な建造物になっていた。全く関心を示さなかった大人たちが噂を聞いて夕涼みがてらそれを見に来るようになった頃、彼の細工は10メートル四方の大きさになっていた。明らかに日本の城ではなかった。中央に縦横高さ 1.5 メートルほどの神殿らしきものがあり、そこから放射状に塔や塀や屋敷が続き、まるで何千分の一かの古代の町のジオラマのようになっていた。建物の尖った角の部分は卵の白身を塗って固めてあるらしいという噂もあった。神宝が通してあるらしいことは分かったが、神殿の円柱はどんな方法で砂を固定してあるのか推測さえもできなかった。青年が夜中にヘッドライトをつけて作っているのを見たという者もいた。農作業を終え、夕方から浜に来て作業をするその青年と周一は一度だけ口を聞いた。顔は見知っていたが、声を聞くのは初めてだった。これはどこのお城な？
わからん。
いつまで作っとな？
わからん。けどもうそろそろすることはなか。あとは引っこわかすばっかりしかなか。
12歳の周一は青年を少し恐ろしいと思った。もう壊すこと以外にすることがない。青年は強い口調で腹立たしそうにそう言ったのだ。青年のその言葉は周一が村を離れてからも、さらに成人してからも、ずっと周一の記憶の片隅に残った。それから2年後、その青年は仕事の傍ら見よう見まねでコツコツと能面を掘り、南日本美術展で県知事賞を取ったが、その直後に能面をつけたまま養豚場の梁で首を吊った。
家まで送ってくれるの？
由美は静かにまた話し始めた。西にかすかな赤みを残す藍色の空にコウモリが飛んでいる。
ああ。
周一は苦笑いをした。二人がまだ恋人同士だった頃でも、彼女を家まで送ることはそう多くはなかったのだ。
最後だから？
ああ。
二人を終着まで運んだ路面電車がベルを鳴らして折り返していった。横断歩道用の信号が点滅し始める。
東京の彼女はいい人なの？
ああ。
綺麗な人？
ああ。
街灯に群がるハムシを食べ損なったのか、一匹のコウモリが急降下して二人のすぐ横を飛んだ。
なんであの店にいたの？会えると思った？未練たらしいのね。
ああ。
遠くに汽笛の音が聞こえた。 川崎行きフェリーサンタワーが港を出ている。
無理やりだったよね。
ああ。
私が東京へは来ないって分かったから。
ああ。
だって無理だよ、母さん一人残しては。柊はまだ学生だし。
ああ。
一人の女が二人に軽く会釈をしてすれ違った。小首をかしげていた。二人の高校時の同窓生だった。二人がよりを戻したと、そんな噂がまた立ちそうだった。
ああしか言わないのね。
ああ。
満潮だった。川の水は動かない。大きなボラが跳ねて音を立てた。
写真とか手紙とか返したいんだけど、あの後すぐ燃しちゃったから。
ああ。
こっちで女作りますはないよ。私のためって。
ああ。
街灯のジュラルミンのポールに大きなヤモリがへばりついている。目の前にハムシが来るのをじっと待っている。
結婚するよ。いいの？
ああ。
本当にいいの？
ああ。
ああなの？
橋の上を列車がヒヤのように飛んでいった。
二度と会うことはないね。
ああ。
先に幸せになるよ。
ああ。
自宅へ通ずる路地の入り口で、ユミは周一を悲しく睨みつけて、そのまま奥へ駆け込んで消えた。周一は最後までああしか言えなかった。それでよかったのだと思った。12歳の夏に村の砂浜で見た巨大な砂の城と、そして狂ったように何事かを叫びながら自分の作った城を木刀で叩き壊す青年の姿を思い出していた。秋の気配の中でただの砂山になってしまった城を思い出していた。
あなたは夢でも涙を流した。手を伸ばせば触れるほど切なさ、あの日のまま会える日など来ないから、あなたはあの日のまま。